とカジさんの移籍好奇心、前回からの続きです。
いや、アイウェイをすげえなと思ってさ、タネちゃんっていう人たちを育成する仕組みとして苗床みたいなのがあったりするじゃないですか。
そういうのがあのオンボーディングとか教育のプログラムとして、あのサポートツールとして、必要だし、あの安心してそういうの場に入れるっていう、空気感を作ることも大事ですよね。
いやー、絶対大事。自立っていうとどうしてもその一人とか孤立っていう風な印象を与えてしまうじゃないですか。自立イコール孤立イコールなんか自責、自己責任みたいな、どうしてもそっちのこのネガティブなマインドが働かないかなっていうのもちょっと気になったりしたので、まさにその空気感みたいなの、一人じゃないんだよっていうのはすごく大事だなと思いましたね。
そういう話もたくさんいただくので、よく話をするのか、私も教えてもらった話なんですけど、本当に自立するっていうのは依存先をいかに増やせるかだよっていう。
おお、なるほど。
こっちにも依存して、右にも依存して、左にも依存して、前にも依存し、後ろにも依存しっていう依存先をこういっぱい作ってると、あの真ん中に芯が通るみたいなね、
なるほど。
で、収入とかもね、よくそういうので表されますよね。会社経営をしてる方は分かると思うんですけど、一社としか取引してなかったら、その会社との取引消えちゃったらもう倒産するじゃないですか。だからリスク分散って言って、いろんな業界だったりとか、いろんな規模の会社だったりとか、そういうところと取引をして、ある程度ね、どういう状態になっても経営がしていけるみたいなのを取るのに、なんで社員さんにはそのリスク分散を、収入っていう面でのリスク分散をさせることを許さないのか、なぜ副業禁止なんだみたいなね。で、そうやって一つのところからしか収入を得られない状況を作るから、じゃあその給与がベースアップするかどうかとか、賞与がいくらもらえるかとか、あの人がこんな役割しかしてないのにお金こんだけもらってるとか、あのそういう話が出てきちゃうんですよね。だけど、外で稼げるとか活躍できる場があるとか、そういうのがあると、一つの会社で多少ね、給与の変動があったりとか、誰がちょっともらってるみたいなところがあったところで、あんまり気にならなくなってくるんですよ。で、そういうので、自立ができていくっていうところもあったりするので、自立って一人ポツンっていうイメージよりも、なんか依存先をいかに増やせるか。いろんな面で、的な面だったりとか、活動の面だったりとか、収入の面だったりとか、いろんな観点で複数の、依存先、依存っていう言葉にね、いい印象を持たない方もいらっしゃると思うんですけど、そういうふうにしていくと、結果自立できるよみたいな、なんかそれはすごく個人的には好きな考え方ですね。
自立したいとか、自分の意思決定で仕事を進めていきたいっていう人が増えているにもかかわらず、その選択肢が今社会に少なすぎるっていうところが大きな問題で、で、その選択肢の器として、おそらく企業側がどういうふうにこの門戸を開けるかというか、どういうふうに手放せるかみたいなところが課題で、いや、これティッピングポイント来た時どうなるんだろうね。面白いね。
ティッピングポイント来るかもって思う流れも実は私感じていて、例えば子育てもアドラー心理学とかを取り入れる子育てとか、それこそモンテッソーリとか、結構自立型子育てみたいなのが、すごく流行っているっていうのと、さらに私やっぱ面白いなと思うのが、スポーツチームのあり方ってすごい今変わっていってるなって感じるんですよね。例えばそれは青学の駅伝もそうだし、夏の選抜かな、慶応が勝ちましたよね。あれとかもそうだし、結構チームの監督が、それこそ指示命令を出して、で、コーチがいてそれをサポートしてみたいな、あり方がガラッとそういうスポーツ業界から変わって成果を出してるっていうのが見えてきた時に、それと組織って一緒ですよね、みたいな。で、なんかそういう育てられ方をしてる子供たちが増えてるからこそ、もう社会はその要請に従って、選ばれる側になるために変わらざるを得ないみたいなのって、ティッピングポイント実は若い子たちが社会人になったら来ちゃうんじゃないかなって思ったんですけど、その辺はカナミンの方がね、もしかするとこの流れとか詳しいと思うので、どうですかね。
その流れはあると思います。本当に今の20代前半の子たちとかも、もう全然考え方が違ったりとか、育ってきてる環境とか時代背景が違うと、やっぱりその持っているベースの考え方が違うなって感じることも多いので、 まあ、そういうのも競争意識っていうのかね、薄いとか、なんか志がないとか、もういろんなね、いい言われ方も悪い言われ方もね、まあ、表裏一体なんで、どっちもされることがありますけど、うん、やっぱり自立分散っていうところに関しては、アドバンテージを持った、うん、考え方をしてるなっていうふうには思います。でただ、その生き方の、まあ、スキルとか、そういう、ベースみたいなものっていうのはやっぱりその経験のある人の方が持ってたりするところもあると思うので、まあ、一概にどっちがみたいな話はもちろんなくって、うん、それぞれの世代が持っている、まあ、良さみたいなところをちゃんと違いとして見つけて、で今後生きていくために誰がどういうものを発揮していくとよりいい世界に向かっていくんだろうかっていうところが、うん、なんかうまく噛み合っていくといいんじゃないかなというふうには思いますね。うん、で、エスミンもね、好きだと思うんですけど、成人発達理論とかでいくと、さっきのオレンジパラダイムとか、グリーンパラダイムとか、ティールのパラダイムっていうそのあり方、考え方ですよね。っていうのは、必ずそれを経験しないと次のステージに行けませんみたいな話とかもあるんですよ。なんかティール的な考え方を持っていたとしても、やっぱりそのピラミッドとか話し合いをしていくっていうグリーンだったりとか、まあ、そういう経験が抜けてるとまたちょっと社会に適合できない面っていうものが出てくるもすると思うので、そういう意味で、まあ、経験をしてきてる、きちんとそのどっぷりともうピラミッドで、もう超目標達成型で数字詰められてみたいなことを経験してる人たちって、まあ、次のステージに進む準備もできてるだろうし、もう話し合いをしてもう何時間もう合意形成にまみれて、うん、もうすごい疲れましたみたいな人たちも次のステージに行く準備ができてるだろうし、そういうところをしっかりと経験をしているっていうところは、まあ、強みにもなると思うんですよね。
今の聞いてて併存共存していく可能性も出てくるのかなと思いました。TU 組織って比較的その規模が小さい会社とか企業に向いてるのかなっていうふうに思ってたりもしたんだけれども、大企業においても例えば管理型が向いている、まあ、仕事とか部署が、あるいはそのステージがあって、で管理型で鍛えられた人がいやもう自立してますよっていう状態になって、そんな時でもずっと管理型のままだったらこんな会社いられないぜって辞めるじゃないですか、うん、だからそういった人たちを会社に残しておくためっていうのも表現があれだけど、そういった人たちに活躍の場を与えるためにそういった人たちを集めてなんかティール的な部署を作るとか、わかんないけど、うん、なんかこうそういった並存共存みたいなのもできそうな気もするなっていうのを
実際感じましたね。ありますね。新規事業とか、新規事業とかも本当にわかりやすくて、自分で声をかけたいっていうのを意思決定していく人たちですけど、でもその意思決定っていうのを既存の事業の枠組みの中で意思決定をしようと思うと、評価基準が合いませんみたいな話になったりとか、会社のルール的にはこうなってますんでって、それはちょっとやめてくださいみたいな話が出てくるんですよね。だから出島とかっていう言い方をして、ちょっとその既存のルールこう適用されませんよゾーンを作って新規事業をやりやすくするみたいなこととかが結構大手企業さんとかでもやられたりとかしてる分野ではあったりしますよね。いやそういうものが新規事業っていう領域だけじゃなくて、まあ、組織形態っていう形でいろんな領域でそういうあり方っていうのが増えてくるっていうのはありますよね。でもちろん会社全体としてじゃあこの会社とか組織とか部署っていうのは、まあ、オレンジなのかグリーンなのかティールなのかみたいな色のものはありつつ、結局中の人はいろんなパラダイム持ってる人がいます、うん、だけど会社の色っていうのはその中心で動いてる人たちのパラダイムとか仕組みっていうものが何で形成されているかによって、ある程度会社全体のその色っていうのが決まってくるので、まあ、なんだかんだでピラミッド組織の中にもティールっていうパラダイムを持って動いてる人ももちろんいるでしょうし、ティール組織って全員じゃあそのティールパラダイムを持ってる人なのかって言われると、まあ、全然オレンジパラダイムの人もいると思いますし、
うん、
そういう意味では絶対共存をしていかないといけないとは思います。
なるほど。これ実際にこの話を聞いてくれたリスナーさんの中で、例えばやっぱちょっとティール的なことを試してみたいなっていう話になった時に、まあ、冒頭の質問の2個目に移るんですけれども、うんうん、トレーニングできるような比較的その安全度の高い気楽にトレーニングできるようなものって何かありますか？
ちょっとどういうトレーニングによるかなと思うんですけど、一つはやっぱりそのなるちゃんのところのコミュニティもそうですし、手放す系ラボとかもそうですし、今いろんなコミュニティっていう形で比較的、うん、本業とは関係ないところでの自立分散で動いていきましょうみたいなムーブメントはあると思うんですよね、うん、だからちょっと課外活動的にそういうところに参加をしてみるっていうのは体験も伴ってやりやすいかなというふうに思ったりしますね。
なるほどなるほど。
あとはプロジェクトベースでそういうものを一回組んでやってみるとか、
うんうんうん、
まあ、場所によってものによってはね、手放す系ラボとかでもやってたりしますけれども、そういうものが体感できるワークショップみたいなものに参加をしてみるとか、もちろんね、本当の組織でやるっていうところと多少設定は変わってくるので、全く同じ体験ができるかっていうわけではないですけど、多少なり経験値が積めるので、あ、なんかこの知識で知ってたことってこういう感覚なのかなみたいなのが、まあ、つかめるっていうふうになると、うん、まあ、一歩より踏み出しやすくなったりするかなとは思いますね。
いいね、まさにこの意的でつかむ感じですね。知的だけじゃなくってね、
うんうんうんうん、実際にカナミンに講師をしてもらってワークショップ3回にわたって開催したことがあるんですけど、やっぱりその時に意思決定者の方とか来てくださっていて、そのままカナミンがいるその手放す系ラボラトリーに入って、そのままこうワークを深めていって、自分がいつどのタイミング導入するかみたいな測ってる方とかもいらっしゃいますし、だからなんか一気にやっぱね、こう意思決定するっていうの勇気いるけど、そういうミニマムにね、体験できるとかは、まあ、それこそカジさんとかも一気に入れようと思うとちょっと怖いけど、やってるとこに入るっていうのは結構ありかもしれないですね、うん、
疑似体験ね、
うん、
そうか、それをカナミンさんがやっているんですね。
そういうファシリテーションとかもやってたりしますね、うん、まあ、あとはその既存の組織に影響のない範囲でできるところだけちょっと導入をしてみるとかはあると思う、
うん
う
んうん、
あとは結構自立分散型組織の先の意思決定したい人ができるで、反対されても意思決定していいよみたいなところとかが、なんか頭では理解できるんだけどみたいな、その感覚がよくわかんないってあるんですよね、うん、でそういうのをやっぱり体感をしてもらうっていうのは、まあ、エスミンもやってもらったワークショップの中とかに入ってるんですけど、あ、なんかみんなの意見を聞いて、それでも自分のやりたい意思決定をするってこういう感覚なんだとか、うん、反対をされても意思決定するってこんな感じねみたいなのがわかると、ああなるほどってなったらやりやすかったりします。でどうしても、うん、ピラミッドに慣れてると言われたことをやらなきゃいけないとかっていうふうに思う人もいるし、合意型に慣れてる人、グリーンに慣れてる人であれば、意思と意見ってそもそも違うよっていう話とかをしてて、意思は絶対にこうしていきたい、私はこうしたいっていう強い思い、やっていくっていうことが前提で、意見はあなたこうした方がいいんじゃないみたいな、ちょっと自分はやらないけれども、うん、ただこうした方がいいと思うよっていう、こうアイディアとか、ただ考えを言ってるだけなんですよね。だからそこの違いをちゃんと明確にしなきゃいけなくて、で意思がある人がちゃんとこういうふうにやっていきたいっていうふうに言ってから、周りの人から意見をもらうんですよね。で、それはあくまで意見なので、うんうんうん、それを耳を傾ける必要はあるけれども、やるかどうか取り入れるかどうかっていうのは意思がある人が決めればいいんですよね。だけどグリーンに慣れてると、意見を聞いてもなんかこの人もせっかくアドバイスくれたんだから、なんか取り入れないと悪いなとかっていう風にこうなっちゃうっていうのが、そのグリーンの罠だったりしますよね。みんなの合意をしないと、意見はもらったんだから取り入れないととか、なんかちょっと汲み取らないとみたいな、そういうのに気づけたりとかもしますよね。
ワークとか、だから決める経験を数多くできるってことですね。
うん、その決める経験っていうのをスモールステップでちょっとずつ、お金が絡まないところからやったりとか、うん、まあ、お金がねちょっとだけ絡むところからやってみたりとか、実際に意思決定のこのプログラムを導入してくれたメーカーさんとかで、私と同世代ぐらいの社員さんが、メーカーさんなので大きな工場、大きなある程度のサイズの工場があって、まあ、エアコンを導入したいと、もう夏場倒れそうだという話があって、うん、でそれを導入するって決め意思を出したんですけど、工場なんでその家庭用のエアコンとわけが違うんですよね。で費用1万かかりますみたいな、 でだけどもうみんなの職場環境だったりとか健康のことだったりとかもういろんなことを考えてでいろんな人の意見を聞いてで最終的に導入しますってその人は意思決定をしたんですよね。でそうするともう経営者の方がみんな暑いだろうからエアコンつけますってでポッてつけてくれるものともう自分がなんでこんなことを言い出したんだろうってみたいなことを考えながら意思決定をして導入したエアコンとではもう全然扱い方とか意思が変わってくるんですよね。
なるほど。
でそれはもう本当にあの典型的な大きな意思決定の経験ですけど、まあ、そこまでいかないにしてもやっぱり自分が意思決定をしていくっていうことの経験を積み重ねていくとあのすごくいいんだろうなと思いますね。
うん、
まあ、お二人とかも経営者としてある種意思決定に慣れてると思うんですけど普通にね会社員ずっとやってる方とかはなかなか意思決定をするっていうシーンがないので普段やってる人からするとそんなことでそんな悩むって思うようなこととかでももう一大事だったりするんですよ。
うん、すごくわかります。
そういうのがね安心安全にできる土壌があったりするといいですね。
エスミめっちゃ解像度上がった
よ。導入したくなりました。
うん、いやこれはさやっぱワークショップ受けなきゃいけないんじゃないかな。
そうなんですよ。あ、福岡でもやったりしてたよね。かなみ
あの福岡にあの素敵な企業さんがいらっしゃるので、
お
朝に手放す系ラボ のディクソーっていうプログラム導入してくださって自立分散で運営されている企業さんがあるので、
あ、後で教えてください。
はい、ぜひぜひ。
そうだから結構ね今日リスナーさんもそのなるちゃんとかなダオとかの話聞いてえどういうことなんだろうって思ってた部分が今回のカナミの説明聞いてより解像度が上がったりなんか実際に自分がじゃあやるんだったらっていうイメージがついたんじゃないかなって思うんですけれども、うん、この番組はですね、まあ、そんなゲストの方に最後よりリスナーさんが深めてもらえるような問いを残してもらってまして、
めっちゃ難しいこと言うよ
時間を取るのであのここね編集してカットもできるのでカナミンから問いを考えてプレゼントしてもらっていいですか。
それでいくと1個今ピンときた。
お早い。じゃあどうぞ。
あなたがニヤニヤしてしまうことは何ですか。さっきのやっぱり意思決定をしていくときって自分とつながるってすごく大事だと思っていて、なんか楽しいことって何ですかとかエネルギッシュになることなんですかとかワクワクすることって何ですかってよく言われたりするんですけど、もうそれよりもなんかそういう本当に心からそう思ってることをなんか考えたりとか喋るときって自然と人ってニヤニヤするなと思って
なる
だからそのニヤってしちゃう瞬間でどこだろうがなんか意外と一番自分の心にアクセスしやすいんだろうなと思って、頭で喋ってる時ってなんかこうしたいとかあれやりたいって言ったけど顔全然ニヤついてないんですよね。
うん、
なんかすごく熱く語ってくれてるけど全然顔楽しそうじゃないよみたいな瞬間とかあったりするので、だけど本人は全然そう思ってないけどえめっちゃニヤついてるけど楽しそうじゃんみたいな話とかって意外と自分の心にアクセスできてたりするんですよね。だからそういう自分のなんかニヤーってニヤニヤしちゃう瞬間を多分見つけるっていうことがなんだかんだでこういう、まあ、組織論の話とかにね最終的につながってきたりするんじゃないかなと。だしそういうニヤニヤに忠実な人が私もそうですけど増えたらいいなと思って。
いいですね、いい言葉いただいた。ニヤニヤに忠実な人、さまた俺これ使うよ自分が言い出したよかのように
他のとこでねメンターしながらね、
うん、
そうニヤニヤそれってニヤニヤしてるみたいな。
あれかなみんさんなんかあのお知らせすることはありますか。
うん、お知らせ、あ、そうですね。エスミも言ってくれてましたけど、アセンション・オブ・マネジメント・セオリーっていう、こう、マネジメント・スクールを、デバランス経営ラボのもう一人の取締役である、武井幸三さんっていう方と一緒にやっていてですね、武井幸三さんが、日本の中でも、こういうティール組織とか自立分散型組織っていうのも、かなり昔からやっている、もう第一人者なんですよね。彼自身がもう経験してきたこともそうですし、彼がもう本当にマニアみたいに その会社とは何かとか、株式会社とはどういう仕組みなのかとか、株式会社がなぜ暴走してしまうのかとか、こうなぜ今こういう資本主義になっているのか、でお金ってそもそもどうやって生まれてきてみたいなこととかを、もう超絶マニアックに、まあ、本人の知的欲求から調べてるんですよね。そうやってさっき言った経営みたいなところの背景には、やっぱり社会とか経済とか政治とか、まあ、技術みたいなところがあって今の経営が成り立ってるので、今の社会ってなんかちょっと変じゃないとか、すごく生きづらいんだよねとか、本当は世の中どうなってるのみたいなところとかを、まあ、知って、まあ、今後に向けてちょっとパラダイムを変えたりとか、自分自身を変化させていきたいなっていう人には、そのマネジメントスクールっていうね、まあ、経営論の話ではあるんですけど、まあ、主婦の方とかも受けていただいたりしてるので、まあ、すごくおすすめです。で、受けていただいた方は世の中の仕組みが分かったとか、世の中の見方が変わったとか、やっぱりそういう声も、うん、いただいているので、まあ、そんなところに興味のある方は来ていただけると嬉しいなと思います。で、5月の23日から、第2期がスタートします。
お、まだ先、まだまだその募集中ってことですね。
はい、
大人気でね、1期はすぐ埋まっちゃって増員したんだよね。
定員20名でやってるんですけど、1期は1週間で20名埋まっちゃって、でそれでも受けたいですっていう方がいらっしゃったんで、ちょっと 5名だけ増枠しますっていう形で5名増枠して、まあ、それもすぐ埋まっちゃったので。
ありがとうございます。じゃあここにリンク貼っておきますね。
ありがとうございます。
カジさん面白かったでしょう。
面白かった
絶対好きと思って。
カナミンさんの話でめっちゃ解像度が上がったことに加えて、あいうえをすげえってちゃんと抑えてるっていう、そこも分かってきた。うん、改めてこれを聞いた人はもう一遍 IUAO の回を聞いてもらいたいなと思いました。
概念と実践とこう行き来しながら聞いてもらうと、多分聞くだけでも結構事例なのでイメージが膨らむ気がしますよね。うん、
おそらくね、すごい遠いの話だと思ってたその T とか自立分散型 DAO が比較的なんか身近なものになった感覚がありますね。うん、よかった、めちゃくちゃよかったです。かなみさん、ありがとうございます。
嬉しいです、そう言っていただけて。
超わかりやすい説明なんで、かなみありがとうございました。では今日のゲストはブレスカンパニーの取締役かつ、まあ、いろいろマルチにね活躍しているかなみにお越しいただきました。またもしかするとお呼びすることがあるんじゃないかなって思ってるので、皆さんも登場をお待ちください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。